マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第113回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、113回目になります。ですね、今回は予定していたお話が一つあったんですが、初版の事情によりちょっと自習移行ということにさせていただきたいと思います。何の話をしたかっていうのはその時のお楽しみということにしていただきまして、ちょっとね別なのお話をしたいと思うんですが、その前にですね、前回 Windows Live Sky Drive の話をさせていただきました。でその後にですね、私書いておりますブログの方でですね、IT メディアオルタナティブブログの IT ブートストラップという私が書いているブログの方でも同様にですね、スカイドライブの話をちょっと書かせていただきまして、結構いろいろとこう反響があったというかですね、いろいろ皆さんからご意見いただきまして、最近スカイドライブってねアカウントは取ってたんだけど放置気味でしたという方が結構多くてですね、改めて使ってみたらよかったですということで、ちょっとお役に立てたのかなと思っております。ちょっとねやっぱりお役に立てたんでね、ちょっとね嬉しいかなと思っております。そんなこともありまして、実はちょっと前にもお話した MSIME2010 であれがですね、オフィスの正式ライセンス持ってれば最新版をですねフリーでダウンロードできますよと、無料で使うことができますよと話をさせていただいたんですが、結構後になってからですね改めて聞きましたってことで、自宅のパソコンとかね会社のパソコンを MSIME2003 とか2007から2010にアップグレードして、結構良くなりましたねなんていう話もね後になって結構いただきまして、ちょっとお役に立つ情報を提供できたのかななんて、ちょっと嬉しく思っております。 MSIME2010 結構いいですよね。今度ね JAS システムは一太郎2012と英徳2012を出すっていうことになってますけどね、ちょっと MSIME をちょっと英徳もですね頑張っていただきたいなと。どっちもですねもう今メジャーな変換ソフトこの2つだけになってしまいましたので、ちょっとどちらも頑張っていただきたいなと、そんな風に思っております。はい、さて、今回はですね Windows とハードディスクの話をさせていただきたいと思います。もう年末に向けてですね大掃除という感じになってきまして、ちょっと私もいろいろ片付けようかなと思ってましてね、雑誌の切り抜きをですね、スキャナで取り込んで、PDF ファイルにしてというかね、そんなことをしております。別に自炊とかねああいう本当に本格的なね本を丸ごと取り込むということはやってないんですが、そんな風にしてね片付け始めてるんですが、実際そういう物理的な片付けも気になるところなんですが、ハードディスクあれもですね結構中身がごちゃごちゃとしてきて、ちょっと整理したいなとかね、そんな風にもちょっと思っておりまして、そんなところからですねちょっとハードディスクの話をしてみようかなと思っております。ハードディスクって言えばですね、私も話題にしがちなのは SSD ですね、ソリッドステートドライブということになるんですが、やはりやっぱりメインで使われてる、記憶デバイスとしてはですね、ハードディスクまだまだ、まだまだっていうねこれからずっともあるんでしょうけど、使われているわけなんですが、このハードディスクですね、ちょっとねここ最近科学的に状況が変わってきまして、今年の7月に起きましたのタイの洪水、それの影響でですねタイにいろんな工場が結構、ね、ありまして、でその中にやっぱりウエスタンデジタルをはじめとするですね、ハードディスクメーカーの工場と、あとそのハードディスクの部品を作ってる工場、それもですねタイに結構ありまして、これがどういう影響かっていうと、結局ハードディスクの供給ができなくなるというところで、結果的にハードディスクの値段が上がってきてしまってるというふうな感じになっております。例えばですね売れ筋と言われている2テラバイトのハードディスクですね、10月の初め頃はですね5000円台半ばぐらいだったんですが、この後急激に上がりまして、11月の初め頃にはですね2万円弱と、だいたい1万8000円から2万円の間、そのぐらいのということで、2.7 倍から3倍とかですね、そのぐらいまで価格が高騰してしまいました。今を見るとですね、今私よく見るインプレスの秋葉 PC ホットライン、こちらを見てると 2TB のハードディスクで最安値で、日立が 日立ね HGST って呼んでますけどね、これ純正品のパッケージで16,800円、3テラ4テラとかありますけどね、これ3テラで18,800円ですね、最安値で。シーゲートが12,980円が最安値で、ウエスタンデジタルが12,380円と、まあ大体あの値段がこう下がってきた、まあ今はね値段下がってきましたけど、それでもですね一時期の倍以上の値段ということになっています。まあちょっとあのこの状況はですね来年の春先以降も続くんじゃないかということで、まあ供給はねどんどんされてるし、あのハードディスクの工場もあの一部はね再開してるってことなんですが、ちょっとねまだハードディスク高い状況になっております。まあ高いといってもですねだいぶ安いっていうかね買える値段ではあるんですけどね、あのこう値下がりをずっとしてたんで、まあなんかそれに慣れてしまったっていうかね、この前はね5000円台だったじゃん2テラっていう風なところでね、ちょうど私もね2テラバイトのハードディスク買おうかななんて思ってたところでね、いやまだいいかと、まあ、思ってて買っとけばよかったかなって今思ってたりするんですけど、まあなんとかなってるんで実際いらないのかなと思ってますけど、まあ、そんなハードディスクなんですが、 Windows からハードディスクをこう使ってて、初めはその有料的に、ね、そんな食ってなかったのに、使ってるうちにどんどんどんどんインストールしたりとか、そういったテンプラリのデータとかね、まあ、アプリケーション、こういうのデータがどんどん溜まっていくと、ハードディスクどんどんどんどん圧迫していって、容量増えていっちゃいますということになります。まあ、実際私今 SSD を使ってるんですが、以前の配信で私 SSD の 64GB で、まあ、使えるよと、まあ、容量的には OK よと言ってたんですが、それはですね、その時に見ました、普通に使ってる分には問題ないよということで、確かに普通に使ってる分には相変わらず私問題ないと思ってるんですが、私自身ちょっと普通に使い方なんかしちゃいないもので、まあビジュアルスタジオから何から全部突っ込んで、でいろいろやってるとですね、実は 64GB のハードディスク、残りがですね先日 400MB という状況で、Windows 本のですね IS-12T のバージョンアップができないと。できないっていうのはどういうことかと言いますと、バージョンアップしようとしたらですね、ワークエリアに使おうとしていたハードディスク利用金、まあ、これ今回 SSD なんですけど、それが足りませんと、最低1テラは確保しておいてくださいって言われまして、なんかね今時ハードディスクの容量が足りないなって言われるとね、すごい情けない話だなと思ってしまったんですが、まあそれとかですね、あとちょっと別のお話になりますと、会社でサーバーをちょっと部門でサーバーを使ってるんですが、これ部門内サーバーって私が機器だけちょっと導入してもらって、あとセットアップは任せてくださいなんて感じでね、素人ながらにもアクティブディレクトリーとか設定してですねいろいろやってたんですが、このサーバー、買った時は RAID 5 で実績の容量がですね 500GB で、今テラバイトの話しながら会社は 500GB のハードディスクをねみんなで使ってるっていう状況なんですが、まあみんなで使うとですね何十人いる部署の人間がですねどんどんデータをね、例えばそんな画像とかね映像とか掘り込むわけじゃないんですが、基本的に文章の類なんですが、さすがに掘り込んでくるとですね容量がどんどん足りなくなってくるんですね。俺大丈夫かという話を今してまして、かといってね今すぐ買ってくれないんで、いろいろね厳しい状況で、で、まあ、そんな形でねハードディスクが圧迫するってことね結構あるんですね。2テラなんていらねえだろって言いながら、かたや圧迫して容量足りないっていう事態も実はありまして、そんな時にじゃあ誰が一番使ってるんだとか、あとは個人の SSD に関してもハードディスクでもそうです、どこの部分が一番使ってるんだっていう、ホルダーごとのディスクの使用容量、それをちょっとね知りたいなと思ったことがあるんです。まあそこでそういったいいソフトはないかなと思って探してみて、ちょっとねいいソフトがありましたんで、ちょっとその紹介をまずしたいと思います。まあ、紹介するといってもですね、これ本当にたくさん出てます。で、まあ、フォルダ容量とかね、フリーソフトとか、そういうなキーワードでですね、検索していただきますと、たくさん出てくるんで、まあ、お好きなものをね、使っていただければと思うんですが、まあ、そもそもですね、エクスプローラーでファイルフォルダを指定して、右クリックしてですね、プロパティとか選ぶとですね、そのフォルダのサイズっていうのは出てくるんですね。まあ、出てくるんですが、これを一括して調べたいとか、目で見てね、誰が一番使ってるんだっていうのを一発、フォルダーでこう一発で一覧を見てみたいとかね、 そんな風にして例えば個人で使ってて、あ、ここの部分使いすぎてんだなとかね、ここのとこなんでこんな容量食ってんだろうとかいうのありますし、 あとこうサーバーを桃でこう共通で使ってる時にサーバーでこれ動かしてみるんですけどね、そうすると一人でね、お前なんで何ギガバイトも容量食ってんだとかね、たまにいるんですね。自分のハードディスクの、ね、バックアップを丸ごとサーバーに上げるやついましてね、そういう方も結構いると思うんですが、で上げてちょっと上げてね、用が済んでね、消せばいいんですけどね、消さずにその残してるんですよね。まあそういうケースもあって、ちょっとこれ使いすぎだと、この容量いるわけ、いらないのじゃあ消すよとかね、そんなこと結構やってるんですが、そんなことをやる上でもですね、ちょっと見た目でパッと分かるのがいいなっていうのがありまして、で私が今使ってるのはですね、フリーディスクアナライザーというソフトです。これエクステンソフトっていうところから出ているものなんですが、これ海外製のソフトでして、これを出しますとエクスプローラー風のですね画面が出てくるんですが、ドライブとかねフォルダを選ぶと、まあそのサイズ順にですね、何パーセント、そのホルダーの中で何パーセントを使ってますよっていうのがこう一覧で出てきて、それ例えば何メガバイト使ってます、何ギガバイト使ってますっていうふうに出てくるんですね。例えば私のデータの入ってるフォルダー見てみますと、これホームサーバーの方にもねバックアップというかねデータ取ってるんで、あちこちにデータあるんですが、例えばデータに使ってるフォルダーが今320GB ありますかね。そのうちですね、写真が 93GB、 音声データが 75.2GB、 この音声データが何かっていうのポッドキャストだったりするんですけどね、それ以外にこう IC レコーダーで撮った情報とか全部入れてますんで、まあ、結構な容量いくんですが、そんな感じにパッと容量が見えまして、例えば、写真のデータはこのデータホルダーのうちの 29.6% 使用してますとかね、そういう横棒のこうグラフとかとこのパーセンテージでね数字で出してくれます。まあ、そういったのソフトありまして、これを見ていくとですね、ここのとこ容量食ってんだなとかね、あと例えば SSD をだいぶ圧迫してると、一体どこに何使ってるんだろうと、でプログラムデータってホルダーを見てみると、このプログラムデータってホルダーが、容量が 2.4GB あるんですけど、そのうちですねマイクロソフトって書いたホルダーがですね 2.2GB 取ってるんですね。でさらにこの中身何取ってんだろうって見ると、例えばサーチっていうフォルダーが 989MB という感じでこう追ってって見てみると、でさらにどんどん追っていくと、はこのデータだったんだとかね、そんな風になりますね。まあ、ある程度こう追ってってですね、ソルダーをねどんどん追っかけていけるので、どこで食ってるんだ、容量食ってんだっていうのがね結構ね突き止められるんですね、このソフトありますと。まあそういった意味でね、私ちょっとこのソフト最近非常に重宝しております。仕事でも個人プライベートでもですね、よく使っているソフトです、ね。まあ、よろしかったらですね、この年末大掃除ってわけじゃないんですけども、これちょっと、ね、使ってみてはいかがかなと思います。まあ、いろんなソフトもあります。で、例えばエクスプローラー、Windows のエクスプローラーに統合するような形で、フォルダーサイズっていうフリーソフトもあります。これは寄付は受け付けますよという形でフリーで使わせていただけるんですが、例えば、このソフトはエクスプローラーの画面のところに、このホルダーはどれだけ容量使ってますってね、パッと見て分かるようになってますんで、まあ、今私が紹介しましたフリーディスクアナライザー同様ですね、見てすぐ使っている容量分かるんで、まあ、いろんなソフト出てますんでね、お好きなやつを使ってみるといいんじゃないかなと、そんな風に思っております。それともう一つですね、でハードディスク、まあ、容量の話もあるんですが、この容量のお片付けの話とちょっと別の話でですね、使っていてどんどんどんどんハードディスク遅くなっていくんだよっていう、もうね、ですね、ビギナー向けの雑誌にいつも定番になるような話題なんですが、といってもですね、ああいう雑誌は非常にですね、分かりやすく説明してるんで、本当にああいうところでね、記事書かれる方って、ね、素晴らしいなって私は思ってしまうんですが、さてそのハードディスクなんですが、どんどんどんどん使っていくと遅くなっていくと、まあでこれなんででしょうっていうと、まあ大体の方それはフラグメンテーションが起きてるからだと、ディスクの断片化が起きてるからだよというふうに言われると思います。まあ全くその通りでですね、これ改めてお話をさせていただきますと、ハードディスクというのは板の上に小さく区切ったブロック単位でですね、こう分割して書かれているわけなんですね。 でその一つのファイルっていうのもいろんな場所にそのブロックごとに仕切られた箱っていうかですね、箱ではないんですが、そのブロックごとにこう仕切られたところに分割して書かれているということになります。で実際はその分割している書かれているところをこう読みに行くんですが、そのヘッドっていうねメカを動かして読みに行くんですが、例えば一箇所にまとめてこう連続して書かれているとですね、読み出すの早いんですよね。ところが全然バラバラに置かれているといちいちそこのところにこのヘッドってね読み取る部分をハードディスクを動かして読まなければいけないんで、それだけ時間がかかってしまうと。でそれがハードディスクどんどん使ってると書いたり消したり書いたり消したりしてる間にそのブロックといったところがどんどんどんどん分散されていくんです。でこれを読み出すのにまた時間がかかってしまうと。でこのどんどん分散されて書かれてる状態を断片化されてるって言ってるわけなんですね。でこれをまあ英語で言うとフラグメンテーションということで、でこれをね解消する方法、これをデフラグということを言ってます。でデフラグデフラグってよく皆さん言われるわけなんですが、まあ、ここら辺をですね、やるソフトなんですが、 Windows で標準で入ってるデフラグソフト、これね結構ねあるこれですね、サードパーティーのメーカーさんが作られたのを Windows が、取り入れて標準機能として提供してるんですが、いろんなメーカーからいわゆるこのデフラグソフトって結構出ております。まあ、有名どこですとね、ディスクキーパー、これディスキーパーですね、ディスクキーパーとつい読んでしまうんですが、ディスキーパーというソフト、これ非常に有名です。それとですね、あとこのパーフェクトディスク、正確に言われるネットジャパンから出ていますパワー X パーフェクトディスクということで、いずれもですね、これディスキーパー2010が今いくらだ、定価が7800円で Amazon で4500円と、それとパワー X のパーフェクトディスクが定価が6195円で Amazon で5280円ということで、まあ、大体5000円ぐらい、してしまいます。でこれはですね Windows 標準で入ってるのと、どう違うかっていいますと、 Windows 標準で入ってるのはですね、これもだいぶ高機能化されてるんですが、やはりこうバラバラに断片化されたブロックで分かれたファイルをできるだけその一箇所にね、集めて、それでまあ読み出すのを早くしようと、そういったものを実現しているわけなんですが、こういったねフリー今ね製品の別に出てるねサードパーティーから出てるソフトっていうのはこれ何が違うかっていうとですね、使われてる状況だとかリードオンリーだとかですね、その使用頻度とかも含めていろいろ総合的に見て適切な配置をするわけなんです。でさらにこのハードディスクって丸い円盤ですね、これがですね内側と外側とスピードが違うんです。ですね、実際この外側にある方がですね読み込みが早いんですね。ということであまり読まれないデータは内側に持ってって頻繁にアクセスするデータを外側に持っていくとかですね、そういう処理をしています。これが実際有料のですね、いわゆるデフラグソフト、これの特徴なんですね。あ、すいません、ちょっと正確に言うとね早いというかですね、外側の方が一定の時間、単位時間ですね、一定の時間あたり読み込むデータ量が多いということになります。まあ、これがねどのぐらいの、まあ、数字が出るんですが、どのぐらいの体感的なスピードで違いが出てくるかっていうのはあるんですけどね、まあ、ちょっとそういったことを考慮してどんどん最適化をしようと、いうことをしております。で私昔よくねこのディスキーパーを買って持ってたんですけどね、今はまたバージョン上がってきてバージョンアップ料も払わずにですね、使えない状態になってまして、で改めて買うのもなと思ってたんですが、ここでですねフリーソフトでいいのがあるんですよ。アルティメイトデフラグというソフト、こちらがあります。アルティメイトデフラグというソフトですね、これ非常に高機能でして、フリーウェアエディションというのがあって、これ無料で使うことができます。でこちらやっぱりですね拡張子だとかあと使用頻度だとか、そこら辺のですねそれによってどう振り分けるかっていうルール付けとかもですねカスタマイズできるんですね。ですからその自分の考えに従ってちょっとこうディスクへの配置を考えて変えてしまうとかね、そんなこともできますんで、これがフリーで使わせてもらえるってことでですね、ちょっと非常におすすめしたい、デフラグソフトだと思います。まあ、これ興味のある方はですね、アルティメイトデフラグフリーウェアエディションということで、 これちょっと検索していただければね、非常に有名なソフトですので、使っていただければいいんじゃないかなと思います。でね、これ今デフラムの話をしててね、私なんか前喋った気がしたなと思ってたところと同じ話をしちゃうかもしれませんが、やっぱり人によってはですね、デフラグっていうのはハードディスクを痛みつけるんで、この読み書きをね、このセクターごとにもこう細かく細かく繰り返すわけですよね。で、そういうのがあるんで、私はデフラグかけたくないですっていう人、結構います。で、まあおっしゃる通りだなと思うんですが、またデフラグやるにあたってですね、一回場所を退避させなきゃいけないんで、ディスクの容量にね、ある程度の余裕がないと非常に処理に時間がかかってしまうっていうのがあります。一応ね、3割ぐらいは残しとかないとっていうんですが、私もね、3割じゃきついのかなと、半分ぐらいね、空き容量がある状態の方が望ましいかなって、ちょっと私はそういうふうに思ってるんですが、まあ、それでもね、こうデフラグかけて、見るのもね、見てちょっと、スピードアップするのもいいかなと思っています。痛みつけるって前にもしたけど、こうやってハードディスクとかね、消耗品ですんでね、もう消耗品だって割り切って、どんどん使っちゃっていいと思うんですよね。そんなこと気に、ね、細かいこと気にしてやってる間にはまた新しい、まあ、ちょっと今事情が変わってますけども、より安くて容量のでかいものとか出てきますので、まあ、消耗品だからそこはちょっと割り切って使っちゃってるのもいいかなと思うんですが、まあ、それでデフラグソフトを使うという感じでですね、やるのも手でして、で実際この断片化がかなり進んでるとですね、このデフラグソフトをかけるとですね、やっぱりちょっと体感的にですね、早くなるっていうのは私も経験あります。まあちょっと今ご紹介したソフトを、ね、使ってみてですね、ちょっと効果があられば、それはそれでいいんじゃないかなと思っております。ちなみにですね、SSD に対してデフラグをかけても私はあまり見ないと思っております。思っておりますというかですね、 SSD 自体はもうメモリ上にこう書いてるわけなんで、それがヘッドを動かすとかね、そんなシーケンシャル処理がどうこうっていうのはむしろ関係ない話です。なんか SSD 用のデフラグのモードなんてあるソフトあるみたいなんですが、ちょっと私の認識はですね、どこにどう分散化されているのか、 SSD に関してはデフラグの必要はないと、そういうふうに見ております。あとね、このフラグメンテーションってね、断片化を起こしにくくなる、どうしたらいいかっていうと、でかい容量でねディスクをね使うのがいいんじゃないかと思うんです。例えば 2TB のハードディスク出てますと、いや俺せいぜい使ったってね、 250GB 使ったって余るくらいなんだよという方おられると思うんですけどね、それだけでかい容量のあると整列してどんどん書いてってくれますんでね、それ多分ねある程度ね空いてるんで整列して書いてくれるんですよ。それ考えるとこのフラグメンテーションが起きにくくなるんじゃないかなということで、私もねそこまで使わないんだけど大容量のハードディスクをね、使うのも手じゃないかなと思ってます。さっき言いました、私もぜいぜいね 300GB なんですね、データ持ってても、写真だとか動画とか全部入れてもですね、で実際 1TB もいらないんですが、まあ、ちょっとハードディスクの中で別よりにまたバックアップとか取ってるんで、まあ、そこそこ使っちゃってるんですけど、実際 1TB もね持ってても使わないよっていう方もですね、空き容量に余裕があるっていうのはその分フラグメンテーションっていうかね、断片化を起こしにくくなると思っておりますので、そういうハードディスクの選択をしてちょっと導入してみるのもいいんじゃないかなと思っています。それとどうしてもでもデフラグ嫌なんだよという方おられると思います。その際はですね、もう一個ですね、余裕のある容量のハードディスクがいるんですが、一回全部ファイルをね、そのハードディスク、別のハードディスクで全部コピーしちゃうんです。コピーしちゃった後に今使ってるハードディスクをフォーマットするんですね。でフォーマットした後にコピーして退避させてたファイルをですね元に戻すんです。全部コピーし直すんですね。そうするともう一回上からですね、きれいに順番に書き直してくれますんで、これをね自分デフラグと言っております。これはですね、それどれを言ってるかっていうと、私と同じマイクロソフト MVP の Windows エキスパート IT プロがですね、橋本和則さん、本を出されてるんで皆さんよくご存知の方だと思うんですが、Windows 7上級マニュアルと、こちらの本私もよく読ませてもらう、大変勉強になっておりますが、こちらにですね、そういうことをやれば自分デフラグって呼んでるんですが、ディスクを整列させることができますよと、そういうことも書かれてますね。まあたまには掃除をするっていう意味でね、これやってもいいんじゃないかなと思っております。で実際は私もこの後やろうかなと思っております。 ディスクをちょっと整理する、こう断片化してるのをきれいにするとかですね、ちょっとなんか年末だからってわけじゃないんですが、やってみてもいいんじゃないかなと、そんな風に思っております。ちなみにですね、この橋本和成さん、win7.jp というサイトでいろいろご活躍されてるんですが、これ Windows 関連の本だけではなくてですね、先日日経 BP から iPhone4S のビジネス設定活用ガイドとかね、こう iPhone4 とか、iOS5 を使い倒すっていうことでね、この iPhone4S の、ね、活用ガイドの方も出されてますんで、ちょっとあの興味のある方はですね、ぜひ、読まれてみるといいと思います。はい、そういうことでですね、今回は Windows で使うハードディスクの話をさせていただきました。はい、第113回で、Windows で使うハードディスクの話をさせていただきました。まあ、あまりですね、最近 Windows の話そのものしてなかったんで、ちょっと、ね、お話できてよかったなと思っております。またマイクロソフトの最新情報を扱おうなんていうところで、いたところもあるんですけどね、まあ、この身近な Windows の身近な話もね、改めてするとね、結構こうお役に立てるところがあればいいかなと思っております。はい、ちょっとね、後半声が小さくなってると思うんですが、実はですね、今日時間がないところで、ね、なんとか時間を捻出してですね、収録しようと思っておりまして、実は隣の部屋でも奥さんとこのまま寝ようとしてる時に無理やり喋ってますんで、ちょっとひそひそ声になってますんで、はい、そろそろですね、あんまり長く喋ってられませんので、ちょっと今週はここら辺切り上げさせていただきまして、また来週お話をさせていただきたいと思っております。はい、そういうことでまたネタを集めていろいろお話したいと思います。またよろしくお願いします。